我らの友アザラシ。アザラシと、一番初めに友達になったのは、クナシリとハンタであった。そして、やがてどのアザラシも、人間と仲良しになった。一緒に泳いだり、投げてやる気切れを口で受け止めたり、頭を撫でてやると、ヒレのようになった前足で、軽く人を叩いたり、また、我々がアザラシ半島に近づくと、吠えて迎えに来たりした。25頭のアザラシはいつでもアザラシ半島にゴロゴロしてはいないのだ。我らがアザラシを訪ねても一頭もいないことがある。その時彼らは自然の大食堂、海へ魚を食べに行っているのだ。泳ぎの達者なこの怪獣は5、6頭ずつ一緒に島近くの海を泳いだり、潜ったりして、魚を巧みに口で捕らえて、腹いっぱい食べると、島へ上がって、ゴロゴロして眠っているのだ。そして、眠るときは、きっと一頭だけが、見張り番に起きていて、我らが近づくと、すぐに仲間を起こしてしまう。また、5月の初めに生まれたらしい、可愛らしい子供アザラシが、5頭もいた。母親がこれに、泳ぎ方や魚の取り方を、教えていることもあった。アザラシが島にいないときは、大きな声で。ほい、ほい、ほい、アザラシやい。と、海に向かって叫ぶと、この声を聞きつけて、沖の方から、海面を走る魚形水雷のように、歯を起こして、我こそ一着と共栄しながら、何頭も島に帰ってくる。そして、私たちが立っている渚に這い上がると、頭を、ブルブルっと、激しく左右に振って、毛についた水の雫を払い落とし、それから、右と左の前足を代わる代わる踏み替えて前へ出し、両方の前足が前へ出たとき、後足を上げて前へ引き寄せる、面白い歩き方をして近寄り、ふうふう言って、頭をこすりつけるのである。おお、おお、よく来た、よく来た、どうだ魚をうんと食ったか。こう言って、右手で頭をさすってやると、他のアザラシは、私が左手に持っている木切れを加えて引っ張る。後ろに回ったに、三頭は、頭でぐんぐん押して。さあ、人間のおじさん、一緒に泳いで遊ぼうよ。というような、素振りをするのだ。そこで、立ち上がって。それ。と言って、手に持った木切れを、力いっぱい、できるだけ遠く海へ投げると、アザラシどもは、たちまち海へ飛び込んで、しぶきを上げて、木切れに突進する。木切れを加え取ったアザラシは、得意そうに、頭を高く自ら出して、岸に向かって泳ぎ帰る。他のアザラシは、恥ずかしそうに海面すれすれに、顔半分を出して、その後に続くのである。こんなに、我らと野生のアザラシとは仲良しになっていた。ところが、25頭のアザラシ群の中に、ただ一頭、いつも、ひときわ威張って頭をもたげ、立派な髭をピンとさせ、胸を反らしている、オスアザラシがあった。このアザラシは、決して人間を相手にしなかった。お友達にならなかった。クナシリやハンタのようなアザラシならしの名人さえ近づけなかった。投げてやった魚は横を向いて食べようともしない。そして、なんだ、人間臭い魚。変。おいらの食堂は太平洋だよ。と言わぬばかりに海に入るとすぐに大きな魚を捕まえて、口に加え、自ら頭を高く出して、 人間に魚を見せびらかすように、食べるのであった。そして、他のアザラシとよく喧嘩をして、きっと勝つのだ。この強いアザラシの頭には、噛みつかれた大傷のハゲがあって、一層彼を荒々しく競争に見せていた。このアザラシが、どうしたことか、いつの間にか元気な大男の川口に、すっかりなついてしまった。川口のやる魚なら、手のひらの上で食べた。川口が撫でてやると、喜んで大きなヒレのような前足で、川口をバタバタ叩いた。川口が、どんなに喜んだかは、旗で見る者が、微笑まれるほどであった。彼は、国後にさえなつかなかった、この勇ましい、そして強情なアザラシに、向こう傷の花城という名前をつけた。それは、頭に大傷のあるこのアザラシは、鼻の上に行ったところ、一塊の白い毛が生えている、珍しいアザラシであったからだ。花城は、川口の自慢のもので、まるで、弟のように可愛がっていた。彼は、時々料理当番に頼んで、自分の食べる魚の半分を、料理せずに、生のまま残しておいてもらって、花城に食べさせていた。ある日、夕食後の相撲で、川口が五人抜きに勝って、みんなから拍手されたとき、いや、花城にはかなわない。あいつは、24頭抜きだ。アザラシの横網だよ。と、また、花城の自慢をした。そしてみんなも、花城は、確かにアザラシの中で、一番強い王様であることを認めた。川口は得意であった。彼は、花城のように胸を反らして。強い大将には、強い家来があるよ。と、言った。すると、水府長が。大将さんは裸で、家来が立派な毛皮の着物を着ているなんて、よっぽど、貧乏な大将だ。と言った。それでみんな、手を打って、大笑いに笑いこけた。これも、ほがらかな無人島生活の一場面だ。だが、花城が一番強いということが、後で川口に、悲しい思いをさせることになった。アザラシの肝。さて、遭難して島に上がった当時、16人は、ひどい下痢をしたが、それもじきに良くなって、みんな元通りの丈夫な体になった。しかし、小川と杉田とは、引き続いて弱っていた。宝島の草ぶどうの実を食べ始めてから、一時は元気になったように見えたが、その後少しも太らないで、だんだん痩せてくる。当人は、お腹具合がいいと言って、力仕事に手を出して入るが、どうも、大儀らしい。特別にたくさん草ぶどうを食べさせ、万年筆でお腹を温め、お腹に毛布を巻きつけたり、いろいろと手当てを尽くすが、少しも効き目が見えない。8月も中頃になって、島の生活も4ヶ月になった。一同は、すっかり島生活に慣れて、はち切れそうな意気込みで、日々の仕事に精を出してるが、二人の漁夫の元気のないのが、みんなの気がかりであった。何かいい薬はないだろうかと、いろいろ相談したが、これは多分、胆汁の不足から来た病気に違いない、苦い薬を飲ませたらいいだろう。それにはアザラシの肝も、胆嚢を取って、飲ませるのが一番いい。熊の胆嚢を、熊の胃と言って、妙薬とされているから、アザラシの肝も、効き目があるに違いない、と話が決まって、早速アザラシの肝を取ることになった。ところが二人の病人は、もう少し待ってください。 草ぶどうを食べ始めてから、自分では、大変に良くなったと思います。せっかく、あんなに我々に懐いているアザラシを、私たち二人のために殺すのは、かわいそうでなりません。しばらく待ってください。今に、きっと良くなりますから。というのだ。実のところ、誰一人、アザラシを殺したくはないのだ。しかし、人間の命には変えられない。アザラシだって、人助けの薬になれば、きっと満足するよ。みんなのする通りに任せておけ。と諭しても、病人は承知しない。私たち二人は、そんなに大病人なのでしょうか。見張り櫓の当番と、宝島当番はできませんが、亀の当番も、小屋掃除も、魚釣りもできます。こう言って、いかにも元気そうに、立ち働いてみせるのだ。その心持ちは、全くいじらしい。どうかして、直してやりたい。だが、病人に逆らって、アザラシを殺したなら、あれほど頼んだのに、とうとう、アザラシから肝を取ってしまった。してみると、自分は、ひどい病気なのだ。こんな風に、考え違いをされても困る。もう少し、様子を見てからにしよう、ということにしておいた。友達として、可愛がっているアザラシを殺す、ということは、病人でない他の者にも、大きな問題であった。口にこそ出さないが、みんなは。かわいそうなアザラシ。とうとう、来る時が来てしまったのだ。アザラシよ、我らを、情け知らずと恨むな。尊い人間の命を助けるのだ。魚だって、亀だって、あの通りお役に立っているではないか。しかし、アザラシ殺しの役目には、当たりたくないものだ。と思っていた。けれども、手配は、さすがに立派だ。一番効き目のありそうな肝を持っているアザラシを、見当をつけておいて、いざとなって孫つかないようにしよう。薬の効き目の多いのは、強いアザラシがいいのに違いない。怖くて肝の大きそうなアザラシを決めておこう。と、いうことになった。その結果、自然に、向こう傷の花白の肝を取ることに、決まってしまった。そして、いよいよやるときには、みんなでくじを引いて、当たった三人が、肝取り役を、必ず引き受けることにしてしまった。花白の肝を薬にしようと決まったのは、8月の末であった。このとき、小笠原老人は、ははは、向こう傷の花白か。何しろアザラシの王様だ。素晴らしい肝だろう。どんな病気だって、一遍にすっ飛ぶよ。だがね、後が怖い。元気がつきすぎて、花白と同じに、しょっちゅう喧嘩か。そうして、おいらが殴られてよ、向こう傷の赤ひげか、あははは。と、冗談を言った。するとすぐそばで、荒木に腰を下ろして、釣り針の先を、ゴシゴシこすっていた川口は、立ち上がって、みんなの方にやってきた。一頭怖くて、着物大きいのは、花白に決まっている。それが人助けのお役に立つのだ。やっぱり偉いや。お役士様、病人を救うと言われる仏様になるんだ。元気なく、しんみりと言った。彼はいつものように胸を反らしていなかった。前かがみに砂を見つめていた。花白の肝を取ることに決まってから、川口は毎日のように魚を持って 花城のところへ行った。おい。花城。お前は二人の病気を治すのだ。偉いんだぞ。この魚を食べてお役に立つまでにもっと怖くなれ。荒々しいオスアザラシは、うおうと吠えて、魚を食べてしまうと、今度は、川口の手に鼻をこすりつけて、うなりながら、甘える。ヒレのような前足で、川口をバタバタ仰ぐ。それから、鼻で川口をぐんぐん押して、なぎさに押し出して、しぶきを飛ばして一緒に遊ぶ。一緒に泳ぐ。こうして魚を持っていくたびに、川口は、だんだん変な気がしてきた。この、花城が、殺されてしまったら、いなくなったら、と、考えるようになった。寂しくなるなぁ。と思うと、悲しい気持ちが、心いっぱいに広がるのだ。しかしすぐに、豪気な彼の本性は、それを吹き消してしまう。ちょうど、波が渚に、真っ白く砕けて、パッと広がって消えてしまうように。アホウドリの知恵と力。こうして、数日が経つうちに、8月も過ぎてしまった。10月になると、海がだんだん荒れてくるであろう。それだから、9月いっぱいに、宝島から、運べるだけのものを本部島へ運んで、冬を越す支度をしておかなくてはならなかった。それで私は、9月1日の朝早く、電馬船で本部島を出発して、暁の海を宝島へ向かった。一行は5人。私と水府長と、宝島当番に交代する、3人の漕ぎ手であった。正午ごろ宝島へ着いて、その晩も、2日の晩も、宝島に泊まって、塩の製造、亀の捕獲、荒木の貯蔵、本部島へ植え替える草ぶどうの根の世話などの指図をしながら、島中を念入りに調べた。2日の午後、ふとしたことから、アホウドリは関心な鳥であると、つくづく感じたことがあった。宝島には、十数羽のアホウドリが、いつでもいた。この鳥は日中、数羽ずつ群れて、海上を飛んで餌を探している。何か見つけると、その一つの餌を奪い合って、大きなくちばしで、互いに喧嘩をするのだ。これは、どこでも見られることだ。さて、餌を食べて、お腹がいっぱいになると、その一群は、海面に浮かんで翼を休め、のんきそうに波に揺られている。このアホウドリの一群が、波の上で翼を休めている時には、きっと、その中の一羽が、仲間の上空を、ぐるぐる飛び回って、見張りをしている。そして、ある時間が経つと、ふわりと仲間の浮かぶ海面に降りて、翼を休める。すると、すぐに、他の一羽が飛び上がって、また、見張り番をして、ぐるぐる飛び回っている。これは、その一群が海に浮かんでいる間、1時間でも、2時間でも、きっとやっているのだ。この見張り番は、アザラシもやっていて、別に珍しいとは思わないが、見張り番のアホウドリが海に降りて、やっと波に浮かんで、まだ広げた翼を収めないうちに、素早く、他の一羽が舞い上がる。その様子は、今度は誰のつがいだと、決めてあるようにまみえるのだ。水府長は、すっかり感心して、その強い研究心から。船長。どの鳥が、命令するのでしょう。と、聞くのだ。これには、私も困った。さあ、誰が命令するのかな。こう答えるより、仕方がなかった。 鳥の法律かしら。この水府町の一人ごとには、みんな大笑いをした。しかし、よく考えてみると、どうして、笑うどころか、まだ人間にはわからない、難しい問題なのだ。さて、この日の朝、昼飯のため、魚を釣ったところ、意外の大量であった、夕食のために、残った魚を烏干しにしておこうと、50匹の魚を、荒木の丸太の上に、干しておいた。私たちが、本部島に植える草ぶどうの根を掘って、丁寧に、草で編んだむしろで包んでいる間に、ただ一羽待っていた、見張り番のアホウドリが、生干しの魚を見つけて、何か合図をすると、海に浮かんでいた一群のアホウドリは、一斉に舞い上がってきて、生干しの魚を、大方さらっていった。この、アホめ。お灸を据えてやれ。と、腹を立てた漁夫が、生干しの残ったのに釣り針をつけて、渚に投げておいて、一羽のアホウドリを釣って、生け捕りにした。そして、細い縄で、大きなくちばしを、しっかりと縛ってしまった。人間様の魚を取るから、こんな目に遭うのだぞ。下切りスズメの話を知っているか。おいらたちにはハサミがないから、こうするんだ。お前たちは、海から魚を取ればいいのだ。こう言い聞かせて、くちばしを縛ったまま、話してやった。驚いたそのアホウドリは、島近くの海に降りて、バタバタ騒いでいた。ところが、今度は、我々が驚いた。というのは、これを見た仲間のアホウドリどもは、くちばしを縛られたアホウドリの周りに、一斉に舞い降りてきて、かわるがわる、くちばしを縛ってある縄をつっついたり、噛んだり、引っ張ったり、長い間、根曲骨を折っていたが、とうとう縄を取ってしまった。はじめから、海岸で、この様子を見ていた我々は、なんだかアホウドリに教えられたような気がした。水府長は、水府と漁夫に言った。餌を取り合って、喧嘩ばかりしている鳥が、ああやって、知恵と力を出し合って、仲間を救うのだ。驚いたなあ。おいらたちも、鳥に負けずに、しっかりやろうぜ。私は、口にこそ出さなかったが、二人の病人は、どうしても、みんなの力と知恵を合わせて、全開させないと、アホウドリに、恥ずかしいと思った。川口の雷声。宝島に二晩泊まって、三日目の夜明けに、亀、荒木、塩、草ぶどうを、電馬船いっぱいに積み込んで、宝島を後に、本部島へこぎ出した。いつもならば、三人が交代して宝島に居残るのであるが、飲料水タンクの石油缶が、どうしたことか、急に三つとも盛り出して、知らぬ間にすっかり空になってしまった。そして、水野は言っているのは、ただ一缶だけ。それも、半分以上使った残りなのだ。宝島からは、一滴の飲料水も出ないのだから、これでは、安心して三人の当番を残してはおけない。それで、一時、全員引き上げることにして、八人が電馬船に乗って、出発した。回り合わせというのには、全く不思議なことがある。この水タンクが、三つとも急に盛り出したことは、16人にとって、大変都合のいいことになったのだ。9月3日の美しい日の出を、海上で迎えて、東へと漕ぎ進んで、10時過ぎに、本部に着いた。いつも3人だけ、宝島に離れていたのに、久しぶりで、 16人の顔が揃った。電馬船の荷物を、総員で陸揚げしてから、石油缶にいっぱい詰めてきた、お土産の草ぶどうの実を、みんなで、美味しく食べた。そして、二人の病人には、特別にたくさん分けてやった。これも、島の楽しいひとときである。ちょっとの時間だ。大急ぎで、誰かかわって、見張り当番にも、ごちそうしてやれ。私の一言で、見張り番には代わりの者が登って、やぐらから当番の川口も呼び下ろされて、大喜びで草ぶどうを頬張っていた。運転士が、留守中のことについて報告したが、おしまいに。それから、病人のことですが、お留守中に、よく言って聞かせたのです。みんなが心配しているのだから、1日も早く、アザラシの薬を飲んで、元気になってくれ。お前たち二人が、アザラシの肝を飲んだら、みんなが、どんなに安心して喜ぶことだろう。二人のためばかりではない、みんなのためだからな、と申しますと、よくわかりました。早く飲んでよくなりましょう。と、すっかり承知しました。と、付け加えた。そうか、それはいい。では、早速実行しよう。やがて昼飯になるだろうが、それまでに、やってしまおう。そこで急に、アザラシの肝取り役の、くじ引きが始まった。見張り当番の川口は、鼻白から肝を取るくじ引き、と聞いて、さっと顔色を変えたが、そのまま走って、やぐらに登っていった。他の者は、昼飯までそれぞれの当番配置に就こうとして、島の活気みなぎる仕事が始まりかけた。アザラシの肝取り部隊は、隊長が水府長、続く有事が、半田と父島。この三人が、くじを引き当てたのだ。漁業長が、かなり大きな骨のを持ってきて。アザラシの死体は、手早くこれで包んで、他のアザラシに見せないように。と、父島に行って、手渡してから、三人に。いっぺんにアザラシどもを驚かして、あの半島に寄りつかなくなっては、大変だから、その辺、うまく頼むよ。それから、こっちは、裸だから、鼻白に、噛みつかれたり、引っかかれたりして、怪我をしないように。と、注意した。父島が骨のお持ち、水府長と半田が、太い棒を担いで、私たちに、ちょっと敬礼をして、うまく、やってきます。と言って、三人が三歩歩き出した。その時だ。見張り櫓の頂上で、あっ、という、途方もない大きな叫びが、ただ一声。大声の持ち主、川口が、精一杯の雷声を出したのだ。突然のことで、みんな、びっくりした。ただごとではない。なんだ。どうした。15人が、一斉に見上げる櫓の頂上では、川口が、もう一声も出せず、腕を突き出して、めちゃめちゃに足場板を踏み鳴らしているではないか。それを一目見て、気が違った。ぎょっとしたみんなは、その場に、立ちすくんでしまった。船だ。川口が、気が違ったように突き出した腕に導かれて、沖に目を移すと、はるか水平線のあなたに、とても小さいが、くっきりと、スクーナー型帆船の帆がまみえるではないか。あっ。今度は地上の十何人が、誰もかも、手にしたものを放り出して、飛び上がった。大変だ、船だ。それ。 信号だ、火だ。電話。総員は、右に左に、それこそ飛び違うように走って、非常配置の部署に着いた。それが、瞬く間に、見事にテキパキと、日頃の訓練通りに、手順よく進行した。参加ところから、みるみる黒煙が吹き上がり始めた。私は、双眼鏡を首にかけながら渚に走って、電話線に飛び乗ると、電話線当番の三人のスイフは、もう、矢倉とカイトを握っている。飲料水入りの石油缶を担いで、スイフ長が乗り込む。と私とスイフ長と当番三人の、帽子と服とをひとまとめにした包みが、電話線に投げ込まれる。数人が、電話線を渚から突き出す。すると、矢倉も貝もぐっとしわって、電話線は、ぐんぐん沖に向かって進んでいた。これがみんなほとんど同時に活動し出したのだ。まるで、電気ボタンを押すと、大きな機械が一時に動き出すのと同じように。万歳。島に残った11人が、喉も裂けろと叫ぶのも、早後ろに。遠さ、砲さ。矢倉と二つの貝を縛らせて、腕っぷしの続く限り、沖合遥かの帆船めがけて、ただこぎに漕いだ。その帆船は、どこの国の船かわからない。裸でこぎつけては、日本の名誉に関わる。それで、前から、こういう場合のことを考えて、船長と水夫長、それに電話船当番三人の、帽子と服とはひとまとめにしておいて、飲料水と一緒に、いざという時、電話船に積み込む用意がしてあったのだ。あの船に近くなったら、久しぶりで服装を整えて、堂々と乗り込もう。振り返ってみると、島には、黒煙が勢いよく立ち上っている。沖の船では、遭難者が救いを頼む信号と見ているに違いない。一刻も早くこぎつけよう。さて、島では、見張り櫓に群がり登って、沖の帆船と、だんだん小さくなっていく我らの電話船をみんな黙って見守っていた。昼飯を食べることなど、すっかり忘れている。あの豪気な川口が、精一杯の雷声で、あっと一声は出たが、あまりの嬉しさに、それっきりの言葉が出なかったのだ。あの場合、誰だってそうだろう。あっというのは、船だ、帆だという意味なのだ。島に残って沖を見つめている11人は、説明のしようもない。ただ胸いっぱいの気持ちで、誰も黙っている。目には涙がいっぱいだ。若い者は、一時は興奮もした。だが、じきに落ち着いた。老年組は、さすがに、岩のようにどっしりとしていた。先輩たちは、どんな時でも、立派なお手本を青年たちに見せているのだ。ここが、日本船員の偉いところだ。風が、ピアウピアウ吹き出してきた。波のしぶきが、海面に白く立ち始めた。その中を、電話船は荒れ馬のように進んでいった。漕ぎ手は、今こそ、頼むはこの日本の鉄の腕と、目指す帆船にへさきを向けて進むのである。けれども、漕いでも、漕いでも、帆船は近くならない。はじめは近く見えたが、4時間も漕いだのに、一向近くならない。島を漕ぎ出したのは、正午頃であった。午後4時過ぎやっと帆船が近くなった。私は遭難以来、5ヶ月ぶりでズボンを履き、上着を着て、船長帽をかぶった。水夫長も3人の漕ぎ手も、交代で漕ぐ手を休める間に、服を着た。これは、 我ら日本船員の身だしなみだ。だが、裸足は仕方がない。ナンパ船員だから。その時、私の双眼鏡のレンズに映ったものがある。おや、夢ではないか。また見直した。確かにそうだ。おい、日の丸の旗だ。喜べ、日本の船だ。え、日本の船。閉めた。水夫長も、水夫も、つけたばかりの上着を金繰り捨てて、猛烈に漕いだ。みるみる帆船は、吸い寄せられるように近くなる。ついに我らの電魔船は、帆船へ漕ぎ着いた。帆船から投げてくれた綱を受け取って、電魔船は帆船の舷側につながれ、上から下げられた縄ばしごを伝って、私たちは、猿のように素早く、帆船の甲板に踊り込んだ。真っ先に甲板に立った私は、群がって、私たちを見守る船員の中央に立っている人を、一目見て、思わず、あっと喜びの声を上げてしまった。それは、この帆船マトヤ丸の船長で、私にとっては友人の、長谷川君であったのだ。太陽の真ん中で、二人は感激深い対面をしたのである。マトヤ丸にて、私たちの漕ぎつけた船、スクーナー型、107トンのマトヤ丸は、政府から頼まれて、遠洋漁業をやっている帆船である。めったに船の来るところではない、この辺の海の漁業調査のため、パール、エンド、ハーミーズ礁の北の沖を、西に向かって、暗礁を避けて航海中、突然、水平線に黒煙が2筋3筋、立ち上るのを見た。多分、外国の軍艦でも遭難しているのだろう。怒りの届くところがあったら、ともかくも、停泊しよう。それで怒りを入れたのは、我らの本部島から、12海里、22キロの沖であった。ボートらしいものが、やってきます。日本の電魔船です。乗っているのは、真っ黒い、裸の土人です。望遠鏡で見張っていた当直の者から、このような、矢継ぎ早の報告を受けて、マトヤ丸の長谷川船長は、遭難した土人がこぎつけてくるのだ、と思い込んでいた。そこへ、縄ばしごを伝って、甲板によじ登ってきたのは報告通りの、真っ黒な土人が5人。酋長らしいのが、ただ一人、気の利いた服装をしている。その男が甲板に立って、きっと、こちらを見つめていたが、突然、大きな声で、あっ、長谷川くん、と呼ぶと、飛びつきそうな格好で、両手を広げて、迫ってくる。長谷川船長は、びっくりした。ええ。目を据えて、土人を見極めようとする間に、両腕を、力いっぱい、土人につかまれてしまった。でも、友人はありがたい。すぐにわかった。や、中川くん。どうした？流水丸は、やられた。みんな無事か。全員無事だ。それから私は、船長室に案内されて、一通り遭難の話をしてから、救ってくれるように頼んだ。我々16人を、今すぐ救ってくれれば、これに越したことはない。しかし、君の船はまだ漁業が終わらないのに、急に16人が厄介になっては、食料や飲料水にも困るだろうし、漁業の妨げにもなって、迷惑だろう。そこで、どうだろう。一人だけ日本へ連れて帰って、方向議会へ遭難の様子を報告させてくれないか。もし、 それもできなければ、手紙一本だけ日本へ持って帰って、届けてくれないか。今のところ病人が二人あるが、まだ一年二年は、命に差し障りはあるまい。それに、16人は今までの研究で、これから先何都市でも島で暮らしていける自信がある。米もまだ、節約した残りが、3と5升、63リットルはあるから。両腕を組んで、目をつぶって聞いていた長谷川船長は、君も知っているように、的山丸は、やっと目的の漁場に着いたばかりだ。これから、本当の仕事を始めるところだ。今すぐ君たち16人を、この船に引き取って、ここから、日本へ引き返すことはできない。それで、漁業が終わってから、みんなを日本へ連れて行こう。それにしても、この島にいたのでは、命と頼む飲料水に困るだろう。差し当たり、いい水の出るもっと大きな島、ミッドウェー島に、16人を明日にも送り届けよう。そしてミッドウェー島で、的山丸の漁業の済むまで待っていてくれ。米も寝具も服も何もかも、もう不自由をさせないよ。いい薬もある。ミッドウェー島は、ここから60海里ばかり北西の方だ。ともかく今夜は、この船にゆっくり泊まっていきたまえ、米の飯をご馳走するよ。明日の朝、本船をできるだけ島に寄せるから。と言ってくれた。その間、水夫長と3人の水夫は、水夫部屋に導かれて、心から同情する的山丸の乗組員の、真心込めての接待を受けた。そして、聞かれるままに、島生活の話をした。4人を取り巻いて、目を丸くして、熱心に聞き入る人々は、ことごとに感心して、ふん、ほほう、と、時々、声を立てたり、ため息をついたりした。病人とアザラシの肝取りの話を聞いて、涙ぐむ人もあった。的山丸の水夫長が、本船には、いい薬がありますよ。何しろ役所からの命令船ですからね。熊の胃もありますよ。安心してください。本船は小さいが、それこそ、初め船に乗ったつもりでね。と、親切に言ってくれた。日本も偉くなったものだ。当たり前の船が来るところじゃない。こんな、太平洋の真ん中の無人島へ、日本船が2隻も集まったのだ。そして、1隻は難破、1隻はその助け船。これはまた不思議な回り合わせになったものだ。と、つくづく感心しているものもあった。ご飯を、ご馳走しよう。と、上甲板の火を気テントの下に、特別にテーブルと椅子とを並べて、5人の席ができた。5人は長い間見なかった、白い、硬いご飯を、ご馳走になった。しかし、私はどうしても、それが喉を通らなかった。ああ、よかった。16人は、助かった。ただそればかりで、胸がいっぱいだ。お茶を飲んでも、味がわからない。まして、並べてある心尽くしのお皿に、何があるのかあまりあまり。水夫長も水夫も、同じらしい。彼らは、ご飯を一口頬張っては、いつまでも噛んで、涙をポロポロこぼしている。そして、半分腰を動かして、私の顔を時々見るのだ。早く、島の連中に、この喜びを知らせてやりましょう。と、合図をする気持ちは、よくわかる。彼らにも、物の味などは、わからないのだろう。こうなっては、 じっとしてごめしをもぐもぐ噛んで入られない。私は、立ち上がった。長谷川くん、ありがとう。一刻も早く、島の連中を喜ばせてやりたい。僕はもう帰る。ごめしは、途中の弁当にもらっていくよ。大した風ではないが、少し波もある。夜は無理だよ、泊まっていけよ。親切に言ってくれるが、明日、的山丸を本部島の近くへ寄せてもらうことを約束して、私たち五人は、夕方五時過ぎに、再び電馬船に乗って、的山丸を離れた。そして、本部島の方角に見当をつけて、元気よく漕いだ。